昨晩に引き続きまして、イエス・キリストが人となってこの世に来られたことを祝うクリスマスの集会が持てますことを感謝いたします。私たちがクリスマスを祝う、またクリスマスを通しまして神を礼拝するってどういうことなのか、どのように私たちが生きることなのか、そんなことをこう教えてくれる箇所がこの東方の博士たちの訪問の記事であります。私たちはクリスマスを毎年イエス様の降誕、神の愛の現れとして、また同時に私たちの救いの根拠としてクリスマスを祝い礼拝します。しかし本当にはそれ、クリスマスが私たちにとってクリスマスとなっているのかどうか、それはクリスマスをおめでとうと言うからクリスマスになるわけではありません。私たちが神が人となってこの世に来られた、このことを信じてどう生きるかということが突きつけられているのがクリスマスでありますし、またクリスマスで私たちが今後どのように何を信頼して生きていったらいいのかということをこうもう一度確認し決意する、それがクリスマス礼拝の意味だろうと思います。で、この博士たちの訪問はマタイの福音書だけが書いています。で、このマタイの福音書のこの2章を見ていきますと、とってもこの象徴されているところがあります。何かと言いますと、旧約聖書が引用されまして、そしてその旧約聖書のこのことが成就するためであったと、非常にこと細かに記されていることです。で、これは一つにはこのイエス・キリストがお生まれになったということが事実である、単なるこの思い込みだとか、キリスト教信仰の教会が勝手に作り出したというものではないということを実は証明しようとして、マタイはこの旧約聖書をたくさん引用し、そしてそれは事実なんだよ、私たちがイエス・キリストを救い主として信じる、神が人となって来られたことを信じている根拠というものをしっかり持っているんだと、また私たちに強調しているのであります。ですから旧約聖書にこう書いてある、これが成就したんだ、こう書いてある、だから私たちはこのイエスが確かなんだと、救い主なんだと、こうまた私たちに言っているのであります。ですから私たちが信じているイエス・キリストを救い主として信ずる信仰は決して根拠のないものではない、客観的なものとしてマタイは私たちにそれを示しているのがこのまさに2章の出来事です。で、この2章の出来事でなぜそれが言えるかと言いますと、良いことが書いてないんですね。良いことっていうのは何かと言いますと、イエス・キリストを信じて生きるということは幸せになるよじゃなくて、戦いが多いという始まりであります。この世が暗闇ですから、光は闇に敵対します。闇は光に勝てません。ヨハネが言ってるところです。闇は光を憎みます。ですからイエスが光としてこの世に来られたということは、まさにこの世においては反対に遭うということのまさにこの印であります。これがこのイエスがお生まれになった時に直後に起こった出来事であります。そしてこの出来事は最終的にイエスを十字架につけるというイスラエルの民の行動となって現れてきます。ということは、イエス・キリストを信じますと告白している私たちはやはりどうでしょうか。この世にあって決して憎まれると言っているわけではありません。またこの世にあって危険な目にあっても仕方がないと言っているわけではありません。ただ私たちがイエスを救い主として信じることは、この世において成功し評価を得、この世の幸せを得ることよりも罪のからの救 救いということ、罪の許しということが大切なことなんだ、重要なことなんだということを私たちに思い返させる出来事であります。私たちは今、人間にとってどうしてもなくてはならない事柄について、見ようとしている。それを告白している。それがクリスマスの礼拝であると言えるのであります。で、どんなことなのかと言いますと、ここにありますように、このメシアの誕生は先ほど言いましたように、この時代においての政情の不安定さと不信の渦巻く暗闇の時代に輝く光であることを先ほど言いましたように描写しているのがマタイのこの箇所であります。で、そのために歴史的事件の様子を具体的に詳細に記録しています。また、この記録の中で、この残虐極まりないヘロデ大王の行為そのものが、実は歴史を見てみますと、特別に残虐な行為ではなかったようですよね。王と言われる者たちはローマの皇帝もそうですが、自分の力や権力、地位というものを保つために、親戚も、また奥さんも子供も自分の地位を守るために殺すということが行われていた時代であります。ヘロデもやはり晩年そのようになったようであります。その猜疑心、不安は猜疑心を呼び、そして猜疑心は残虐な行為を生み出した。典型的な例がヘロデのこの出来事であります。ましてやヘロデは自分が王であることに対していつも不安を抱えていたということは当然であるだろうと。なぜならばこのヘロデ大王はと言われるこのヘロデは実はユダヤ人ではありません。異邦人であります。そしてましてやこのユダヤ人たちによって認められた王ではありません。ローマの皇帝によって建てられた傀儡政権でもあります。ですからヘロデはいつも自分はこのユダヤの王であるけれどもエルサレムにこの宮殿を構えた王であるけれども人々によって信頼されていないこと支持されていないことは十二分に理解し意識していたようであります。ですからこの東方の博士たちがこのエルサレムにやってきてヘロデにこう言ったこの言葉は非常にこの不安をかきたてたに違いありません。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。このように言っております。この言葉はヘロデにとって聞きたくないまたあってはならないこの知らせであります。でこのヘロデを訪れた当時のこの博士と言われる人たちのことですが博士と言いますと星を見たから占星術の人たちのことだろう占い師の人たちだろうというふうに一般的に考えやすいんですがどうもそればかりとは言えないようであります。この占星術者占い師というよりも当時のバビロンにおいてはこのちょっとマタイの福音書のこの2章のところの下に聖書にありますかね2章の1節のところに、見ますとギリシャ語でマゴスというふうに書いてあるとありますがこのマゴスっていうのは祭司階級を指す言葉なんだそうです。決して星占い師とは限らない王のために取り合いをするそういう祭りごとをする その祭司たちのことを孫とこう言うんだそうです。ですから私たちは一般的に星占いの人たちというふうに決めつけてしまいますが、決してそうとは限りません。そしてまた当時バビロンのですね、星天体学というのは非常に客観的なもので、非常に科学的なもののようであります。ですからいつ種をまいたらいいかとかね、今年はどんな年になるかとかということを天体の動きで判断をする、そして王に助言をする、そんな働きもしていたようであります。でところがこの祭司たちが見た博士と言われる人たちが特別な星を見たわけであります。今までには考えられない星であります。私たちもそうですね、星が導くという言い方をしますとロマンチックなんですけれども、でも実際に星は動いてませんよね。私たちが動くわけです。でもこれを見ていきますと、どうもそういう星ではないようであります。でそれは9節を見ますとこう言っています。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまったとあります。これは明らかにこれ特別な星であります。普通の天体の運行だとか、よく科学者がね、木星と水火星ですが、これくっついたんだとか、また星が爆発して特別に輝いたんだとかっていうふうに言い方をしますけれども、それだったら導いたとか動いたというふうに聖書は言っています。動いたように見えたんじゃなくて、動いてそしてとどまったとありますので、これは特別な、神様が星を用いた、自然界を用いた特別な神の技というふうに言うことができると思います。マタイはそのように記しました。つまり偶然ではなくて特別なことが今起ころうとしているんだとマタイは言うのであります。これは単なる宗教の思い込みではなくて、明らかにこの天体学についてよく知っている人たちさえもこう動かした星であったということであります。でその出来事は、実はその星の出来事と、そして2節でユダヤ人の王としてお生まれになった方がどうして結びついたかということですよね。特別な星があった、それがユダヤ人の王として生まれたということとどうして結びついたのか。そうすると、先ほど聖書の中で読んでいただきましたように、この一章を見ますと、ユダヤ人たちはバビロンに移住させられているわけです。でそこにはユダヤ社会がありまして、そしてシナゴクと言われるその街道があちこちに立っています。でこの期間は非常に長い期間でありました。2世代3世代にわたるその世代がここのバビロンに捕囚として、連れて行かれます、バビロンにね。でその時の人たち、まだ残っている人たちもいたでしょうし、ですから当時このバビロニ地方においてユダヤ教というものは完全ではなくても、ある程度預言者として、預言としてのこの神の言葉、旧約聖書は知られていたと理解できます。でしかも祭司階級においては特別なものとして研究されていたように考えられますよね。ですから特別の星が現れた時と、そしてまたそのユダヤ人の王としての誕生というものが当然考えられたんでしょう。それは御箇所などにも、御章などを見ますと、その予言の言葉が今ここに実現をしていくということからがこう出てきます。でそのようにしてこの出来事はまさにこのユダヤ人たちが勝手に作り出したんじゃなくて、ユダヤ教徒でない異邦人たちさえもが認めざるを得ない出来事としてのこのメシアの誕生なんだということをマタイは強調していきます。そしてこの出来事において、先ほども言いましたように、 このヘロデは非常に驚きますし不安になります。そしてこのヘロデだけが恐れ迷ったのではありません。3節を見ますと、エルサレム中の人も王と同様であったっていうんですから、エルサレムの人々住む人々も恐れ惑ったということであります。この出来事は実は歓迎されるべき本当は出来事であります。ユダヤ人たちにとってこれほど待ちに待った出来事はないはずであります。しかしイエスの誕生はヘロデ王をはじめこのエルサレムの人々にまで不安を引き起こし惑わせたというのであります。この出来事からしまして、このヘロデが恐れ惑ったということは分かりますよね。自分の地位が危ういということですから、エルサレムの人たちがなぜまた恐れ惑ったか、ここに人間のこの神のお言葉や神の約束よりも自分というものが中心となったものの見方しかできない人間の悲しさと言ったらいいでしょうか、罪深さなんでしょうね。だってここでもし新しい王が生まれたというふうになってきならばどうなります？混乱が起こります。かつてヘロデは自分の地位を保つためにさまざまな残虐な行為を行ってきたという歴史があります。あの混乱がまた起こるかもしれないというエルサレムの人たちの不安は、このユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかというこのニュースはまたあの混乱を引き起こすという、今の生活の安定安心一時的なこの平和が乱されるという不安を持ったとしても、これは当然なことだろうと思います。私たちは神の言葉を信じますと言いながら今の平和今の安定それが壊されるくらいならば神の言葉は後回しにした方が良い。これはエルサレムに住むこのユダヤ人たちだけの問題でしょうか。今日の私たちもクリスマスの度に私たちの救い主として来られたあの御子イエス・キリストに対してあなたのお言葉に従いますと口ではいい心ではでもねという思いが湧いてくる、その戦いをするのは私だけでしょうか。私たちはこのエルサレムに訪れた東方の博士たちがそれを聞いた、そのどこにお生まれになるんですかと言った時に、彼らは学者、ヘロデ王には学者たちを集めまして正しいことを言います。何かというと6節です。これは6節を見ますと、これは御箇所の5章ですが、これを引用してユダの地、御箇所はエフラテって書いてありますけどね、それを当時ユダの地という言われているのが一般的になってますので、エフラテではなくてユダの地というふうに書いて言い換えています。そしてユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。しかし御箇所はですね、実は小さいで終わってるんです。で、小さくないという否定にしてるんですね。これバタイが付け加えてます。なぜ小さくないんですか。小さいけれども御子イエスがお生まれになった地だから小さいとは言わないっていう、実はマタイの信仰の告白が言わせているんです。つまり全てのことにおいてマタイはイエスを中心として物事を考えている。ですからイエスが救い主がお生まれになったんだからそこは小さくないんだという言い方ですね。で、このようなこう言い方の中で マタイはイエス・キリストがお生まれになったその出来事を中心にして世界は動くし、そして神様は全てのものを使ってこの救い主の到来を告げている。まさに天体をも動かし利用する、用いる、そういうこの、まあ、全世界っていうか全宇宙的な出来事としてのこのメシアの到来をマタイはすごいスケールで、明かししていくわけであります。それなのにどうですか、彼らは確かに正しくそのことは知っていました。知っているということとその言葉に従って行動するということには随分開きがあるようであります。ユダヤ人たちも最初や律法学者たちも王と同様よくそのことは知りました。知っていても実はどうだったでしょう。7節を見ますと、そこでフェロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼な子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私とも行って拝むから。ですると彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。ベツレヘム、これユダヤ人たちはよく知っているはずであります。でもここで星が先導したって言ってるんですから、王と王の側近エルサレムに住む人たちは誰もついてこなかったんでしょうね。彼らが案内したとは書いていません。このエルサレムに住む人たちは王をはじめ、実はこの出来事を歓迎していなかったようであります。先ほど言ったよう言いましたように、また混乱が引き起こされるかもしれない。自分たちのとりあえずの安泰が、平和が乱されることを恐れたので、博士たちを案内する者は誰もいなかったのであります。それどころかユダヤ人の王として誕生するその人物をヘロデは何とか亡き者にしようと思いまして、密かに博士たちに聞いた。だってそこに密かに聞いてね、亡き者にしようという計画があるのに、みんなゾロゾロついていかれてもまた困るわけですから、そこら辺はこのヘロデのこの恐れ不安というものがどれほど、警戒心がどれほどのものであったかが分かります。しかし、博士たちが来たことは、なんで来たかということはエルサレムの人たちは知っていたはずです。しかしこの博士たちは、たとえ誰も自分たちの言っていることに対して、賛同しなかったとしても、それでも博士たちはユダヤ人の王として誕生されたイエスに会い、そして礼拝したい、その巨人の念を表そうとしたというその決心は変わらなかったのであります。そこで私たちはどうでしょうか。一つ問いたいのであります。たとえ一人きりになったとしても、キリストに仕えたいとこう願う思いを強くさせていただくことを願っているだろうか。他人はどうであろうと、私が主にお仕えしなければなりませんというそのような決意を私たちはしているだろうか。最近ポピュリズムという言葉が流行ってまいります。これはどんな意味かと言いますと、まあ特に政治に関して言っているんですが、この大衆の動きに対して理性的に判断する知的なこの行動、そういう市民よりも情緒や感情によって態度を決める大衆運動に流されることを言うようです。不和雷動という日本にも言葉がありますが、そのような動きが今日世界中にあります。でその中では何かというと、大衆の 欲求不満や不安を煽って支持を得るというその手法のことをポピュリズムというそうです。で、それが今世界中に起こっていまして、結果を見てあとんでもないという後で後悔をするという事柄が実は起こっております。で、これが乱用されますと民主主義は愚政主義、衆愚っていうんですかね、愚衆政治に脱してしまいますし、市民の行動は誤った方向に行ってしまいます。そして結局この民主主義によってが民主主義を破壊するという結果を引き起こすという現状があるようであります。その意味ではどこの世界も同じであります。信仰の世界においても私たちは注意しなければなりません。キリスト教信仰は、私は聖書は正しいと信じます。ただし私たちはイエスが救い主であるということをなぜ信じるのかというその根拠を御言葉と、そして歴史の中で、そしてもう一つ自分の現実の姿の中で確認をして、私にとってイエスは私の救い主であるという確信を、根拠を持つ必要があります。皆がいるから、だから私もそうだ、では決してキリスト教はないということであります。マタイはそのことを私たちにまさに伝える出来事として、博士のこの行動を私たちに教えます。で、そのような行動、信仰に対して確信に対して、神様は必ずその行動を喜びに変えてくれると言っています。ここで見ますと十節で言ってますね。その星を見て、博士たちを導いた星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。きっとヘロデの官邸から出るときは誰もついてこない、不安に、私だったら不安になっちゃいますね。どうなんだろう、間違ってなかっただろうか、もしかしたら反発受けるんじゃないかだろうかとか、いろいろと心配してしまって不安しか出てこないかもしれません。しかし神様はこの不安に対して星を用いて、不思議な天体の活動を特別な力を持って導いて、そして最後不安を喜びに変える、そういうお方だとマタイは私たちに博士の行動を通して教えるのであります。そして私たちはこの神の自然へのこの干渉を通しまして、当惑ではなくて、先ほど言いましたように大きな喜びを持って締めくくらせます。もしってこれありえないことなんですが、もしですよ、博士たちがじゃあもういいわ、誰も関心ないならば私ももういいわって言って帰ってしまったとしたらどうなんでしょうね。クリスマスはどうなるんでしょう。まさにそれはクリスチャン、キリスト教徒だけの作り話になってしまうんじゃないでしょうか。これはイデア教徒でない人がそれを認めたというところに価値があります。意味を持っています。ユダヤ教徒でない人たちまでもがユダヤ人の王として礼拝をするという行為に出ざるを得なかった出来事が歴史の中にあったという事実であります。まさにこのことはユダヤ人の王であると同時に、この東方の博士たちが来て、これは拝した、礼拝したわけであります。この礼拝したという、このひれ伏して拝んだという、この礼拝という、このことは、実は、この旧約聖書のイザヤ書の、この60章1節以下とか、また詩編の72編の10節以下のことをの予言が成就したことを言っています。この2箇所では本当に異邦人たちが世界中から来てこのお方を拝むというそのことが記録されています。ついてこの博士たちが送った贈り物の中の品物は金、これは詩編の72編に、あるところであります。 そしてイザヤ書の60章には金と乳香とございます。でこれらの詳細な出来事は旧約聖書において非常にこれは予言されていたことですし、むしろこの持つ役というのはこれは金や乳香と同じようにこれは死者に塗る、最後にはこの持つ役はイエス・キリストの体に塗られるものとなりますが、この時はそのことを言っていません。むしろ喜びと祝福の実は象徴としての持つ役でした。香りです、香油です。つまり王にとってふさわしい贈り物を送ったのであります。異邦人がです。ユダヤ教徒でない人たちが送ったんです。でそのことがよもや考えられなかったし受け入れにくかったその出来事がこの旧約聖書の中で予言されていることの実現なんだよっていうマタイの主張です。ですから私たちが異邦人である私たちがイエスを救い主として信じるということはこれは今急に出てきたことではなくて旧約聖書の中でもう予言されていることが実現して今私たちは神イエス・キリストを救い主として礼拝をしている。これは昔から実は神様のご計画の中にあったことなんだとマタイは私たちに伝えていきます。ですから私たちはよく言われます。日本には日本の宗教がある、キリスト教は外国の宗教だ、外国の宗教を受け入れる必要はないと言いますが、その時私たちはこの箇所を思い返しましょうよ。私たち日本人がイエス・キリストを救い主として信じる、または世界中の人がユダヤ人以外の人がイエスを拝み礼拝し救い主として受け入れていくということは、これは昨日今日偶然特別突然起こったことではなくて神の長い間のご計画の結果起こってきているんだ、その実現なんだ。だから私たちがイエス・キリストを信じますというこの告白は当然のことなんだ。そのことを私たちはむしろ告白すべきことではないでしょうか。日本人のほとんどの人たちがクリスチャンでないかもしれません。でもそれでいいんですよね。私たちはこのイエスを私の救い主、私になくてはならない救い主、贖い主として信じ受け入れています。この博士たちと同じように私たちはこの信仰確信を持って、たとえ多くの人たちがどのようにそれを蔑もうと反対しようと、私たちには必ずその果てには神によって大いに喜ぶその時が訪れる。そのことを私たちは信じて、クリスマスの後私たちがクリスマスを祝ったものとしてその覚悟を本当にいただいて生きるものでありたいと願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、このひとときを心から感謝申し上げます。毎年私たちはクリスマスを祝います。しかし私たちの心の中に本当にイエスのご降誕を祝うクリスマスとなりうるのかどうか、もう一たび問い直す機会をお与えくださいました。そうしてしよう、私たち日本人が、いや世界中の人がイエスを主と告白し礼拝するということが実は神様の救いのご計画であったことを知って、その一員とされたことを心から感謝いたします。その約束に従って進むときに、今はたとえどのような辛さや困難があったとしても大いに喜ぶ時が与えられるという、その博士たちの結果が 私たちにも実現すると信じます。どうぞ私たち一人一人がその確信を持って、盲信ではなく確かなる証拠を持って信ずる信仰者でありえますように、主を主として拝するものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。